まわりさん、おまわりさん。
本社。
はい、全国八百万のリスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんばんは、タイガです。
キツネです。
アキです。
はい、第374回ママゴン始まります。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。
てか、暑くね。
暑い。
暑すぎるわ。
暑い。
暑い、
ね。暑い。
これでもまだ夏というわけではないわけですよね。
まあ、本番ではないよな。
ね。
あ、まあでも夏は夏やんな、もう。
まあ夏は夏ではあるけど。
真夏じゃないってこと。
8月入ってから。
ね、だって9月とかまでも暑いわけでしょ。
暑い暑い暑い暑い、
うん、
なんか俺今日ヤフーニュース見とってんけど、
はいはいはい、
なんかまあまあ特定の条件がいろいろ重なってこうなったんやけど、
うんうん、
アメリカのいくつかの州で、
はい、
なんか予報ではもうじき、
はい、
54度の日あるらしくて
マジで。
お
えちょっとあでもそれ見ました見ました。
あ見た。
知らん、はいはい、どういう条件重なったらそうなの。
いや分からん、 なんかその、うん、膜みたいなのができて、
は
あ、あの気象のなんか、
はいはい、
でそこに熱こもってまうみたいな感じらしいね、うん、
でもともと暑いよね。
まあその地域は、まあ、そ
アベレージが高いよね、うん、そもそもが、
うん、でそこを密閉されるみたいな感じになるから、はいはい、そこまで温度上がるみたいな。
もう出たダメでしょ。
出たダメ。
54度はね、外出禁止よね。
考えられへん。
え、何度から外出禁止なの。
いや、むしろそんなルールあんのか知らん、
ね、じゃあそうそうそう、危ないよっていう温度。
いや、何度なんでしょう。
でも日本でも40度ぐらいマックス。
まあでも外出禁止令なんか出ないでしょ、40やったら。
まだね、
はい、
で50は
50
危なそうじゃない。
出てほしいですけど、ね、
どんな感じか。
いや想像つきな、
想像つき
な、確かにな、
うん、
ね、
まあ、温暖化と言うてるからどんどん暑くはなっていくやんな、
うん、
だから日本もいずれ
温暖化。でもそんなに最近聞きませんよね。
なんかまあ人に言えば別に嘘やみたいなこともな。
嘘ではない。いや嘘ではなくない。
いやいや別にその地球のサイクルで考えたら、はい、そういう時期があっても別におかしないみたいな。
なるほどね、
うん、でなんか一旦温暖化に関してはなんか落ち着いたみたいな話も聞いたことありますよ、
う
ん、
あそう、
はい、
あもうこの話は一旦
そうそうそう、だからその回復傾向にあるという。
ああそうなの、
うん、その前はねオゾン層が破壊されてとかあったじゃないですか。
今もされてるんじゃないの破壊は。
あれもなんか人によって分からんけどな、
うん、あそうなん、
何言ってるか。
よく分からん。
何言ってるか
まで。まあまあ、
だからとりあえず暑いのは暑いな、でも。
まあまあそうです。暑いの
は暑い。暑いのは暑い。
暑いのは
間違いなく。
それはもう、
ほんまに暑い
です
、
ね、
そう。体が感じてるから、
ね、うん、そうそう。
暑いなって思うよな。
なんか毎年なんか、より暑くなってる感もありますし。
う
ん、
そうやね。ほんまにそう。
うん、
でも、こんなに早く暑かったかなっていうのはあるよな。
そうそうそうそう。
去年見たらもっと暑かった可能性もあるもんな。でも
まあそうですね、
そうもしかしたらね、今の時期でな、
うん、まあなんか梅雨や言うてもそない雨降ってへんしな。
降ってないですしね、
うん、でも一時めっちゃ降ってたよな、
うん、
まあ、一
先週ぐらいとか
先々週は結構
でもね、あの予報でその1週間ずっと雨やぐらい言ってたのがもう半分ぐらいしか降ってない、
うん、そうそう、全然確かにそうか、
うん、そうなんですよ。
いやいや、まあなんか天候がすごいね本当にこれは。
まあ、ママ軍のリスナーもちょっと年いってる人多そうやからさ。
いや、熱中症とかね、気をつけていただかないと。ね、
もうおじさんとか多そうやから気をつけてほしいわ、う
ん。いや、でも、それもあるんかな。
う
ん、実際、僕らも年いったから、
は
い、
あると思う。
暑さを。
暑さが我慢できへんぐらい暑く感じてる、
う
ん
う
ん、
肌はありそう。
あるんかな、
はい。ありそう。
これあるんか。
いや、あると思うよ。疲れやすいとかはあると思う。
う
ん、
ああ、そうか、
そうね、
うん。
いやー、これは。きついね。
だって俺ら疲れてても子供みたいにすぐ寝たりできへんや。
ああ
確かに
な、
は
いは
い、そうですね、う
ん、お前のバタっていうのなくなってきたから、
うんうん、
バタって寝てる間に運んでもらうとかないやん
だいぶ子供じゃない
それだいぶ正気じゃない、まあ、確かにな、
うんうんうん、
そうやな、
うん、
自分の足で行けるもんな。
行かなあかん。
行かな、そうそう。
そうやな。
行けるとかじゃない、
うん。もう行くしかないね。もう誰も俺らなんて運んでくれ
ない。運んでくれないから。
うん、確かにな、うん。そっと毛布かけてくれるぐらいやな、うんうん、今はな。
暑いのに。
いやいや
首元までギュッと。
風邪ひくわよって言
ったら。そうそう。暑いのに。もう。そう、お前嫁に殺されようとしてんだよ、
そうですよ。
掛け布団な。掛け。
はい。
まあ、ブランケットぐらい
の、ね、ブランケットぐらいの、バスタオルみたいな、ね、暑いから、いや、ほんま気をつけてね、
うん、
危ないよ、ほんま熱中症とかなるから、
うん、
ある、はい、なったこと、
熱中症、
熱中症、
熱中症はないかな、脱水症状ぐらいありますけどね。
脱水症状ある？
あ、あります、あります。
水分飲んでなかっただけ。
まあそうです。
どういう症状でんの？しびれとか。
あれしびれ、なんか変に余計に汗かいたりとか、うん、なんか呼吸が荒くなるとか、
へ、まあ、
鼓動が速くなるとか、なんかそんな感じやったと思います、うん、僕は。
あ、うん、タイガーないか。
ないな俺は。
まあ、
な、
うん、
まあ、普通に子供の時 の、 あの部活動の時とかにもありますし、まあ、大人になって仕事
とか。昔で言う日射病とか。
日射病懐かしいな。
いや、ありましたけど。
日射病。
日射病ね。
日射病はどうやったの？なくなった？もうだから今は。
いや、あるのはあるでしょ。
一緒じゃないの？日射病とそのあれは一緒じゃないの？
熱中症。
熱中症、
うん。言い方変わったんちゃう？
うん。まあ、かもしれないですね。
日射病っていう言葉もうなさそうやけど。
確か
に、ね。聞
か
ん、
聞か
ないですね、
うんうんうん。昔はあったけどな、朝礼でな。何人か日射病になってやで、みたいな。
ああ、でもそれが熱中症か。
うん。
はいはいはい。
うん、まあなあ、
うん、
まあでも気をつけてね。これ誰がいつなるかわからんからな、マジで、
うんうん、
まあそうですね、
うん、そうそうそう、
ね、まあ外出てるの一番多いんじゃないですか、キツネさんが仕事とか。
いや、まあでも室内におることの方が多いかな俺は。
あ、そう
ですか。その外にずっとおるっていうのはないかな、うん、そのまあ日によりけりやけど、
はい、
うんうん、まあでもね、ほんまにいつ誰がなってもおかしくないからな、
はい、
気をつけてください。
え、さあということでね、今日はね、漫画を、
まあ、取り上げる漫画、
はい、はい、思いますけれども、うん、今日は殺し屋の推し、
はいはい
はい、これはあのピンクの太ももさんが、うん、我々3人に1個ずつ、
う
ん
う
ん、おすすめみたいなの、
はい、
で締めくくる今日は最後ですね。
答えがいいね、当てて。
キツネさんが何でしたっけ？
俺あの今
今日もベランダ で、
ランダ で、
あ、そうで、
う
ん、僕はキリオファンクラブで、
あ、そうです
で3段目、ね、
そうそうそう、殺し屋の推しです、
は
い
は
いはい、なので今日はね、あの俺回です。
はい、
はい、そうやな、タイガーが読んできて俺とタッキーは読んでない、
うんうん、
まあでもなんか通常回みたいな、
別に俺的には何にも変わら
ん。ほんまや、そうなんですよ、
俺は何も変わらん。
そうやな、ね、うん、いつも通りやな、
いつも通りな感じはしちゃいますけど、
うん、ほんまにそう。
でも僕らは逆に全く読んでないです
からね。そうそう、読んでへんからな、
うんうんうん、そうやな。
だからまあ簡単なあらすじをだから2人に対して説明せんと、
はい、まあ、リスナーの方にも含めてね、
うんうん、これあの伝説の殺し屋、
うん、
遠藤終わるっていう殺し屋があって、
そういう名前、
はい、
でもほんまにこの、まあまあヤクザ組織に雇われてる殺し屋なんやけど、
はいはいはい、
もうその世界ではもう知らんやつがおらんぐらい、うん、有名な殺し屋やね。
なるほどね。
でこいつには趣味があって、
はい、
アイドルを推すこと。
あ、意外。
あ、そうなん
だ、うん、
あ、そういうことね。
ローゼシアっていうアイドルのカオリンっていう人を、
うんうんうん、
まあ、推してるでな、
うんうん、
でまあそのライブとかも行くし、うん、まあ、握手会とかも行くね。
あ、行く、
うん、でもうライブとかも鉢巻き巻いて、
お、
もう行ってるわけなんやけど、
うん、
まあ、ふとこの握手会とかの時に、
うん、
こんなに人を殺しまくってる俺が、
うん、
この子と握手する資格あんのかと、
お、
この子を推す資格が俺にあるのかっていうふうに思って、
はい、ふと
ふと、
うん、
殺し屋を辞めることにすんねん。
いや、だいぶや
な。ああ、いや、押す方買ったやん。
そうそうそうそう。
なるほど。
押す方買って
。これからも押していきたいがゆえに。
そうそう。で、雇ってくれてる、その組織の会長に、
うん、
ちゃんと言うねん。アイドルのカオリンを押すっていうのが、俺の新しい人生やから、辞めますと。
はい、うん、それ、すごい。え、それまだ冒頭ってことですね。
一話目。
あ、
うん、あ、そっからスタートする
んです。なるほど。
そうそう。でそしたらこの会長が息で、
うん、
感情のね化け物がすっかり人間になってやがるって言って、
おうおう、
首だ、使い物にならねえ。
お、なるほど、
なるほど、
はいはいはい、
あ、なんかいいな話の展開。
でもそうんで、ほら行けよ、押すんだろキャオリンをよって、送り出してくれんねん。
行きすぎる。
むちゃくちゃ理解のあるヤクザの会長。
まあいいね、理解はすごい
ですね。そうそう、いいよね。うん、行きすぎたけど。
そうそう。
うん、
で、まあ、殺し屋でいっぱいお金稼いでんねんけど、
はい、
その推し活に使うお金は、
うん、
こいつ殺し屋の他にも、なんかバイトとかしてて。
あ、そうなんもしてる。
そう。その、汚れてないお金を、推し活に使うってもう決めて
る。それもちゃんと徹底してるんや。
そう、徹底して。
あ、
で、まあ、この推し活が 始まるわけなんだけど、はい、まあ、やっぱり殺し屋を長いことやってるから、うんうん、殺し屋の癖みたいなのがもうずっと身についてもうてるんです
よ。なるほどね。あ、それはもう伝説ですから、
そうや、
ん、
な
この人は。
だからもう後ろから子供とかがなんか水鉄砲みたいなんでこう撃とうとした時にハッと気配感じてマンションから思いっきり飛び降りた
りとかすために、それやばい、それプロなの？それプロってそんなのね。
そうそう、この世界ではな、
派手すぎますよね。
そうそう、バッてこうかわしてな、
逆に
3、4回
目立ってますよね。
逆に目立つね。そうそう、
いやほんまにプロだ。素人目線なら分かれ
へん。逆にね。
とかもう街の監視カメラに絶対に映らないように
さ、まあ、それは
証拠を残さない。
それはすごい。
だ、風船持ってる子供の鍵にパッと一瞬で入るとか、
はいはいはい、
もう何かんで遮って自分が残らない、うんうん、もう殺しはやってないねんけどね、
まあ、
でももう癖が身についてるから、
まあ、今のは入ってきた、
うんうん、
でも1個目のんだ
ちょっとやっぱそういう銃的なもんで狙われたら体がもうとっさに反応してしまうっていうね。
あ、なるほど。
でまあただこのカオリンが、はい、実はこの国の総理大臣の娘やね。
あらら、どういう国の設定？日本じゃないんですか？
まあ一応日本。
あ、日本。
うん、日本ね。そうそう。まあそれはでも隠してやってんねんけど、ね、カオリンは。
なるほど。
なるほど。
でもそれを知ってるやつもおるからこうさらわれたりとかすんねんけど。
ああ、なるほどね。
自分がそんなあの殺し屋のスキル持ってるってバレたくないから。はいはい。もうカオリンが目隠しされてる隙にもう全員をズタズタに倒してまあもう殺しはせえへんねんけど、
うんうんうん、
あの言うたらあのペンライトあるやん、
はいはい、
あれで全員倒しまくったりとか、この自分が持ってるその活動で持ってる武器を使って倒していくとか、
うんうん、推し活のグッズで、
そうそうそうそう、
タオルとかあるのかな、
そう、まあタオルなんとこないかな。
タオルな、
うん、ありそうですよ。
あ、確かに確かに、
とかそういうのを、まあ、殺し屋のスキルが身についてる人間が、うん、このどうやってカオリンを押していくのか、
あ、
で時にこういろんなトラブルに巻き込まれながらも、
はいはいはい、
うん、でやっぱこれあの映画のジョン・ウィックって見たことある、
うん、ああ一個見たことあります、
あ、見たことある、
ね、はい、
結構その設定と似てるところがあって、
うん、
このジョン・ウィックっていう映画も、はい、そのまあ、キアヌ・リーブスがやってんねんけど、うん、ジョン・ウィック もうその世界では知らんやつがおらんぐらい有名な殺し屋やねんけど、
うん、
好きな人ができて、
うん、
で結婚するってなって、
うん、
でそれを機に殺し屋を辞めるってなって、
はいはいはい、
辞めんねんけど、
う
ん、
なるほど。
でもその奥さんが病気になってまうねんな、
はいはい、
で好きになった人が
好きになって、うん、で、もう死ぬ病気やね、もう末期の、うんうん、
はいはい、
でも死ぬって分かってて、で死んでしまってんけど、
うん、
その後に家に子犬が届けられんねん、
ほうほう、
でそれ奥さんがもう死ぬ前に用意してて、
うん、
私が死んだ後、
うん、
この子は私やと思って、
うん、
あの一緒に暮らしていってね、
うん、
みたいな、でそしたらある日、
はい、
そのジョン・ウィックが街でなんか変な輩に絡まれんねんな、
うんうんうん、
でまあ適当にいなすねんけど、
うん、
家帰った後そいつらが強盗として家に入ってくる、
あ、はいはいはいはい、
まあまあありそうやな、
でその犬を殺すねん、
あら、
でそいつがジョン・ウィックが大事にしてた愛車があんねんけど、
うん、
愛車を盗んでどっか行くねん、
お、
うん、でジョン・ウィックブチギレで、
ブチギレですよね、
うん、そいつらをもう殺しに行くねん、
はいはいはい、
でややこしいことにあるマフィアの組織の息子やねん、その強盗に入ってきたやつが、
なるほど、
でそいつを殺したことによって、
うん、
もういろんなマフィアから狙われるようになって、うん、もう殺し屋やめたはずやけど、
はい、
もうしゃあなしでまた人を殺し続けて生き延びるために殺しまくらなあかんみたいな話、だから何か自分の新しい目標のために殺し屋をやめた
って、うん、まあ、そこはだから一緒、
そうそう、
似てるというか、うん、なるほどね、
結構なんかその、ま、武器とか武器というかなんかアイテムもいろいろ似たようなのも出てきてて、
は
い、なんか
そうペンライト
ペンライトは、あいつ押して、ジョン・ウィック押してないの、誰も。
あ、そういうのじゃない、
そうそう。あの、防弾スーツ。
ほう。
普通の見た目スーツなんやけど。
なるほど、はい。防弾チョッキじゃなくてな。
銃でバンバンバンバンって撃たれんねんけど、うんうん、ジョン・ウィックもスーツでこうやって顔、
守って、
スーツでがもう防弾になるねん。
なるほど。
すご
で、それが、あの、殺し屋の推しにも出てくるし。
あ、じゃあ影響は受けてるっぽいなっていうことですね。
うん、っていう感じはする。
なるほどね、
うん。
え、 ちなみにこれあれですか、うん、今全2巻
確か2巻やと思う。
これ続いてんの？
まだ続いてる。全然
今は続いてる最中。
そうそう、2巻が3ヶ月ぐらい前に出たんかな。なるほど。3巻出てるんかな、分からんけど、
うん、まだまだ終わってないや。まだ完結はしてない。
まだ全然終わってない。
だから今んとこなんかすごいギャグ漫画なんかなみたいな感じがしますけど、
う
ん、
確かに。でもそうそうそう、
ジャンルとしてはギャグ漫画、
ギャグ漫画。
ああそうなんですね、うん、
そうそう、
なるほどね、うん、でこうどうやって押し続けれるかっていうことやね。
そうそうそうですよね、うん、でもなんかあのなんか話の今後の展開ではそのジョン・ウィックみたいな展開もありそう
じゃ
ない
ですか、ね、ありそうありそう。あでもジョン・ウィックも途中で家思いっきり爆破されるシーンあんねやか、
はい、そうありましたっけ、
ジョン・ウィックで、
うん、ああ多分1ではなかったと思うけど2かなんかで、
はいはいはい、
で殺し屋の推しでもなんかちょっといろいろあって、
うん、
家爆破されるシーン
だ。結局ね、だからこういうキャラクターって、うんうん、なんかその抜け出そうとするけど、うん、そうそう、元の世界の人が追いかけてくるとかはやっぱ鉄板でありますからね、うん、
だから名前が売れすぎてるから、
うん、そうそうそう、
そいつを利用したいとか、うんうん、こいつを殺して自分が一番になるみたいな、
は
い
は
い
は
い、
あなるほどね、
うん、
だからファブルとかもそうですよね。
ああそうやな、
うん、あれそういうやつ、う
ん、あれも殺し屋、
ね、そうそう、むちゃくちゃ強い殺し屋が、うんうん、あ抜ける。
そうそうそう、
一回あのなんかどっかで休んでこいみたいなんで地方に行くんよな。
そうです、う
ん、
あれも殺し屋が抜ける話あれ、うん、岡田君のやつ
殺し屋が一回だからそう、うん、仕事を、ね、休むとか、
うんうん、あそういう話だよ、
うん、
めちゃめちゃ実写版の映画だけは見たことあんねんけど、
うん、ああ岡田君のね、
そうだっけ、うん、ファブルもだから一般人として生活せなあかんけど、うん、どうしても殺し屋のスキルがところどころで垣間見えてしまうっていう、
はいはい、あそういうことね、う
ん、でもあれかっこいいんですよね。
かっこいい
あちょっとやっぱ憧れますよ、ね、
実写やばいよな。
ああ岡田君、ね、
岡田君めちゃめちゃかっこいい、
はい、かっこいいですね、うん、
実写は見たことないな俺。
あほんまそう、
うん、
漫画もずっと気にはなりながら読んでない、うん、読んだことある。
いや漫画はないですね。
ある、
逆に漫画しかない。
あ逆にね、
うん、アニメもやってるんですよ今。
えアニメもやってる。
そうそうそう、
へえ、
うん、結構人気みたいですね。
あ人気やろな、うん、いや面白いと思う、う
ん、
あれは、
まあ、こういう設定ってね、うん、なんかやっぱり惹かれるとこあるんですよね。
そうそう
そうやな、うん、確かに。
だからやっぱりこのやっぱ主人公がプロフェッショナルな
の、ね、
うん
うん、その
道のね、殺し屋というのをもう全うするべく生きてきた人間やから、
は
い、
うん、そうですね、うん、
だそういうのってやっぱりめっちゃかっこいいし、
かっこいい、
うんうん、まあなられへんやん絶対
なれない。
確かに
ここまで、
まあ言うたら一握りやもんな、
うん、
だってやっぱりこのね、もう自分をすごい律して、
そうそうそうそうそう、
ね、そのやるべきことを徹底的にやってきてるキャラクターですから、
うんうん、確かに、うん、えちなみにその殺し屋のその主人公かな、
うん、
は何歳ぐらいの設定なん？
年齢は出てないな。でも多分30もいってないと思う。
あなるほど。
あそうですか。
20代後半ぐらい。
でも、
うん、
早いですね。そのスキルの成熟が。
うん、結構なんかちらっと若い時の回想とかあるけど、
うん、
もう10代ぐらいからなんか修行。そうそうそう。
なんかまあ表紙だけ見てるとまあちょうど30ぐらいかなって感じ、
ね、
そう
ですね、うん。それぐらいかもな。
うん、そうやな。
うん。
若そうには見えるよな。
そうそう、だから多分10年以上はこの世界におるっぽい。
まあそうですね。
なるほどね、
うん、
これカオリンは一人でやってるの、うん、アイドル、
いや、そうグループ、
グループ、
うん、
あー、
5人組4人組やったか
な。まあなるほどね、はい、グループでやってるんよ。そ
う
そ
う
そ
う、うん、
えでもなんかその総理の娘、
うん、
な
ん
な、はいはい、その子がね、うん、カオリンがね、
そこがやっぱりポイントになってくるよね今後。まあ、分からんけど、
ね、
もう出てるんかもしらんけど、
あ、まあ、1話目から出てくる、
うんうん、
でむしろそれ以降はそんなにそこが聞いてくることは今のところないけど、
今のところない、あ、うん、そうか、
うん、でもこのプロフェッショナルって、
はい、
一体何をもってプロフェッショナルか、
ああ、
うん、なんか自分の中でこういう人間ってプロフェッショナルよなっていうのが、まあ、あると思うね、みんなそれぞれ
仕事の流儀ね。
そうそうそうそう、そうプロフェッショナルな、
ね、そうか、まあ、それぞれ違うか。
俺にとってプロフェッショナルって、
はいはい、
やっぱ覚悟が決まってる人。
ああ、わかります、わかります、
うん、もうそれに、うん、もう俺はもうそれをすんねんってもう決めてる人、
はいはい、
ブレないというか、それ以外のことはもうしないみたいな、
うんうんうんうん、
何があっても俺はこれをやり抜くみたいに決めてる人が、 うん、俺の中のプロフェッショナルやと思うんだけど。
ああ、わかるな。まあ、覚悟ね。
そういうことね。
うん、そうそう。
大河の中のプロフェッショナル、
ね。うん。だから、二人にとってのプロフェッショナルとは。
なんか今日かっこいいな。うん、なんか、俺らにとってのプロフェッショナル。
キツネさんのプロフェッショナルを。そうやな。聞かせてください。
でも、じゃあ、聞くな。キツネにとって、プロフェッショナルとは。
仕事の流儀。
まあ、僕にとってのプロフェッショナルは、うん、いや、プロ、まずプロが、うん、お金をもらって何かをしてる人がプロっていうようなイメージ俺は、
うん、
そうでそのだから何でもそうやねんけどな、はい、お金をもらって何かを仕事をこなす人がまずプロ、うん、でそのプロたちが認めてる人がプロフェッショナルみたいな、
うん、あプロとプロフェッショナル違うんすか。
違うね
ん。あ違うん
だ。からそのプロたちが、
うん、
なるほどね。
もう俺の中のプロフェッショナルはそのプロたちが、うん、まあ例えばその殺し屋でもいいねんけど、うん
はい、
まあその殺し屋のプロたちがいっぱいおるわけやん、
うんはいはい、
そのプロたちが認めたのがプロフェッショナルっていうイメージ、う
ん、なるほど。プロとプロフェッショナルは違う意味のもんやっていうふうに、
そうそうそう、プロの中でもそのピラミッド型があって、うん、その上の頂点が
プロフェッショナル
みたいなイメージ
で、その下はプロ。
その新しい解釈ですね。俺はその考えはちょっと新しい面白いですね。
まあまあ言葉の解釈やからな。まあいろいろあるとは思うけど。
そうか。あ俺みんな一緒かなと思って。
いやだってまあ正直いやいやでそもそもほんまやったらプロフェッショナルを略してプロやから。
そうそうそう。いや
ほんまやったらな。だから、ね、だから解釈、うん、言葉の解釈を変えてるっていう。
そんな感じ。
なるほど。
そうそう。
いやいや斬新な切り口ですわ。
まあそんな感じ。
いいっすね。
じゃあタッキー
いやまあ僕
は、ね、あちょっと待って
ちょっとほらこれあるみたいな、
うん、ある。
タッキーにとってプロフェッショナルとは
喋りづらい
そう
だ
な
逆に喋りづらいってです
よ、ね、そう
まあそうタイガ君の覚悟の部分は、うん、ちょっと通ずる部分があります。
うん
だからそのただ僕はそのこれ一本というよりは、うん、その自分の中で、うん、その信念信を持ってやってる人まあ、もうそのプロかなと思います、
うん、
だからそのだからお金のこととか云々でもないし、うん、じゃあなんかその完璧に何かをこなすかっていうとそうでもなくて、うん、その失敗もするけど、うん、その失敗からさらに経験を経てさらに向上していこうっていう、うんまあ、常に向上心と、うん、自分の中でブレないルールが必ずあって、うん、伸び続けていく人が、まあ、僕にとってのプロフェッショナルかなと思います。
うん
成長もあるってこと。
そうです、結局。だからその完成されてるじゃなくて、
うんうん、
完成され続けていく感じ。
だからその今の現状で妥協しない。
しない、
うん。
そうです。だからどこまで高みに行ってもまだまだやっているのでまだ成長していく、うん、なんていうんですかね、その向上心もあるし。
なるほどね。
なんかでも俺そういう意味では、うん
はい、
俺もプロとプロフェッショナルって違う意味で考えてるかも。
お。
俺はなんかプロやったらそれこそお金もらってる人のイメージ、
そうそうそう。
でもプロフェッショナルはお金別にもらってなくてもいいと思う。
あなるほどね。
なんか自分で何かを突き詰めてる人は俺はプロフェッショナルって言ってもええかなって思ってるわ。
っていうか俺はなんかそのどっちかで言うとプロフェッショナルは自分で言うものじゃなくて周りが言うイメージ、周りが認めたものがプロフェッショナルみたいな。
うん、
いや俺はプロフェッショナルやからっていうのはあんまないかも。
まあまあ、
うん、どちらかというと、
まあ、あんまり自分で言うやつ好きじゃない
ですよ、うんうん、
だから俺はだからプロはもうそういう、まあ、野球とかでもプロっていうものがあるから自分でプロって言ってもいいっていうのは分かる、うん、でプロフェッショナルは確かに自分がなんかまあある意味勝手にやってることでもあるから、うんうんうんうん、そら自分では言わんわなっていう感じは確かにある。
うん、
うん、人が言うもんっていうイメージはあるかな。
なるほどね。そうそうそう、うん、まあ確かにね。
そうそう、だから野球分かりやすいな。
うん、
スポーツで言うとなんかその、うん、プロ野球が、うん、あの人はみんなプロや、
うん、
その中でもこう光る人っていうのまた
大谷とか、
まあそうなってくるね。
まあ、あいつはプロフェッショナル
って思ってしまうよね。
あ、そこで行くと、
そういうイメージ。
そこで行くと、その僕個人のそのプロフェッショナルの解釈のもう一個の要素として、その才能よりも、うん、 その技術を培ってそこまでいってるっていう人の方が僕の中ではプロフェッショナル感が強いんですよ。
うーん、
だから才能ありきの、うん、で努力して技術向上させた人ってっていうのは、うん、なんかもうそういうもんじゃない、なんかもうモンスター的な、
あ、まあ、天性のものはまたプロフェッショナルというか
ではない、
また別の次元のものみたいな、積み重ねてきたもん、
積み重ねたら、うん、あの誰でも得れるもんだけども、そこまで継続してやれる人がほとんどいないっていう、うん、そういうのが僕の中ではプロフェッショナルかなと思う。だから才能、
まあでもイメージは分からんでもないな、まあまあまあ、
それもちょっと言わんとしてることは分かるな、
うんうんうん、なんかそこはもう一回浮かびましたね、うん、考えてる中で。
なるほどね、うん、あ、そういう意味では絶対なられへんな、
絶対なれない、な絶対なれへん、まあ、こんだけ自分に甘々なもう僕ね、うん、
まあ、プロフェッショナルな、うんうん、まあね、分からんで、ね、でも
うん、
まあ、ジャンルはいろいろあるからな、
まあまあ、
ね、だまあ、うん、今のでも2人の意見、まあ、俺のはちょっと違うけど、うん、2人の意見を言うと、そのブレない芯っていうのはいけるかもしれないな、う
ん、あ、自分でもモテるっていうこと、
そうそうそうそうそう、いやでもそれが持たれへんからやっぱプロフェッショナルになられへんのよな、
まあそうですね、
まあまあね、そうか、うん、まあ、なかなかやっぱ難しいことはあるよな、う
ん、でストイックやもん絶対に、
あ、そうですそうですね、うん、
そこまで俺の基準で言うとそこまで覚悟持たれへん、
あ、なるほどね、
うん、いろいろ絶対捨てなあかんもん出てくるしな、
そうか、う
ん、まあ、時には捨てなあかんことも出てくるもんな、
う
ん、
そうそう、お前らやったらもう唐揚げ捨てなあかんとかになってくるわけやん、そんな無理やん2人は、
無理や
な、
無理、もったいないもんな、
うん、もったいない、いや物理的に捨てるとかの話じゃないんですよ、
もったいない、違う
違う違う違う、
そうやな、唐揚げくんは捨てられへんな、
唐揚げくん
のみ、唐揚げくんのみやったらなんとかいけそうだって、他の唐揚げは食ってんやろ、
いけそうかな、
唐揚げ
くん
いやいや、レッド好きですけど、
やっぱ唐揚げくんレッドやろ、
まあまあレッド好きよ、
レッドうまいな、
好きですけど、
でも新しい味でとった新しい味、
いやいや北海道チーズとかね、
そうそうそうそう、
シーズンもな、
うん、食うてまう
かな、唐揚げくんレッドかな、
レッド食うか、
そういう話じゃないですよ、
唐揚げくんのプロフェッショナル突き詰めてる
いけそう、
うん、レッドの
レッドのいけそう、
いやでもたまにやっぱレギュラー出し手に出してるから、
出すよ出す出す、
これはだからプロフェッショナルはレッド一本やな、
そんな C、それはまだちょっと違うんすよ。
いやいや、いやいや、何を突き詰めてんのかわからん。
そ
いつ。ただ食うてるだけ。ただ好きなもん食うてるだけ。
いや、でも、いや、じゃあでも、でも、やっぱり、うん、その唐揚げくんの、はい、プロフェッショナルは、うん、やっぱそのレッドって決めたんやったら、うん、レッドしか手出したらあかんよ。
それは、
そういうやつ
楽なんよな、
違う違う、そのうう唐揚げくんの、
楽ってどうい
う、いや、唐揚げくんのプロフェッショナルはなんでレッドしか食べてない
の、いやいや、例えば、って決めたとしてや
ろ。そうそう。だから、うん、そのシーズンもんが出たら、はい、手出したらあかんよ、その、め、あ、
いや、なんかな、わかる、プロフェッショナルって、創造性というか、はい、なんか自分の技術が介入せんと、はい、プロフェッショナルって言われへん気がする、
ね。なんかそれ、ただのファンですよ。
そうやね。確かに、確かに。
タラハデ君のレッドのファンだから、うん、レッドしか食べへんやったら、
まあ、でもその、その意思としてはそういうことやろ、二人の言う、その四角たるシーン。
違う。
うん、違う。
全然違いますわ。
違う違う。
え、どえらい違いですわ。
ファミチキとか手出せへん
じゃん。違う違う。そういうのじゃないですよ。
そういうのじゃない。あ、そういうのじゃない。あ、そう
そういうの。なんかどっちかというと、誇りに近い。だから自分で、その自分のやってることとかも誇りを持ってて、うん、要はその、だから、殺しとかの場合やったら、うん、だからその、こういう人は殺すけど、こういう人は殺さないとか、うん、ちゃんと自分の中であるとか。
しかもタッキーの理屈で言うと向上する余地ないもんな、
う
ん、
あ、まあそうですね、
うん、唐揚げくんレッドただ食うてるだけや
もん、そうそうそう、
そこに何の上に行く余地もない
よ、そうそうそう、
まあ確かに、
それでね、なんかそのそうかレッドを探求して、まあ、よりうまい唐揚げくんレッドを作ろうとしてるんやったらまだ多少なりとも分かるんですけど、
なるほどね、そうか、う
ん、お前の中では唐揚げくん毎日食うやつはプロフェッショナル。お前の基準
だよ。俺はプロが認めた。
お前はプロフェッショナル。オッケーオッケー。お前は唐揚げくんレッドを毎日食うやつはプロ。むしろそれだけがプロフェッショナルと言える。
そんな一言は言うてんや。
他のやつは、
いや、二人の確
たる。他の何してようと、別に居合を極めようと、そいつはプロフェッショナルではない。こいつが言えるプロフェッショナルは唐揚げくんレッドを毎日食うやつだけ。
なんでそんな話だった。いや、そうじゃない
ですよ。すごい狭い世界ですね。唐揚げのレッド。
そうじゃないって、唐揚げのレッド美味しいねって話。その美味しいねっていうことは言いたかっただけ。いや、ほんでな、まあ、プロフェッショナルは様々違ったってことやな、でも。
で、まあ、その話を踏まえて、はいはい、まあ、漫画軍ですから。
はいはい、
今までみんなが言ったプロフェッショナルがどんなんやっていうのを踏まえた上で、
はいはいはい、
漫画のキャラで、
あ、そういうことね、
こいつプロフェッショナルやろうっていうやつはどんなやつがおるかっていうのを、
あ、登場のキャラクターで
問いただしたい。
なるほど、
はい、問いただす怖いな
急に怖いな、ただすことある、
ただしたい。
いやでもこのねトークテーマいいテーマですよ、う
ん、あ本当。
うん、だからなかなか難しい選定が、
う
ん、
っていうかさ、そもそもさ、まあ、その3人の思ってるプロフェッショナルがまず違ったわけやん、
そうそう、
はいはいはい、
だからその上でやから、
うん、なんかキャラクターも絶対一緒にはなれへんよな、
そこがおもろそうなよ、
まあ、確かにね、
うん、漫画、漫画、俺から言おうか。
漫画、うん、漫画、
あ、いいよ、小説でもいいよ。
いや、読んだことない
よ。マジで。読んだことないねん、マジで。
選択肢に入れるなよ。
ありますって。
映画とかにしろよ、せめて。なんでしょう。
ありますって。忘れてるだけで、一冊ぐらいありますって。
いや、
小学生の時読んでますって、絶対。
あ、それはあるよ。
芥川龍之介とか読んでない？
いや、それ、その、あの、国語の教科書の、ちょっとだけとかは読んだことあるで、
はい、
授業で。一冊丸ごとないよな。
ない、
うん。まあ、記憶は、記憶はね。
記憶はね。
うん。ほんな漫画のキャラクターで、プ、
うん、
ロね、
はい。だから、その、唐揚げくん、レッドが好きという漫画のキャラクターは誰だろう
か。これはむずいね。
これね。むずいよ。
結構。
いや、唐揚げくん、もろ
商品名出てるからな。
そうそうね。
あんまそういう漫画ないもんな。
あったかな、
あ、じゃあ、あんまでも、あんま唐揚げくんレッド言いすぎたら、あの、案件止まれんで。
いやいや、
そんな言ってた
の。そんなになんかポジティブな内容でもなさそうやけどな、案件の割に。
そうか、確かにね。
そうか、漫画のキャラクターね。うん、プロフェッショナルな。うん、あ、じゃあ、え、俺、行こうか。
あ、いや、
じゃあ、ぜひぜひ。
え、でもなんかちょっともう、まあ、もう王道すぎてあれやな。でも、
あ、そう、
結構浮かんだんすか、いっぱい。
いやでも一番最初浮かんだのはパッと、
あ、もうそれを
一人
持ってこられた、
二、うん、人かな、
二人、
うん、
どっちですか、
二人、
二人、
二人、二人、うん、まあでもこれセットやね、
コンビ、うん、
コンビ、
コンボ、
ちょっと待って、
コンボ
17号18号じゃないですよ、違うよね、
いや25 19号
19と25
間違えたよ、あそこ19 20に決まってるやろ、う
ん、コンビといえば
コンビ、
コンビといえば
あれコンビといえば
タッキー、あれ兄弟だ、
タッキー、あれ
トリオ、
トリオ、16号入れた
けど、16号も入れる、
もうセットやな、あれはもう、あ、もうあれはドラゴンボールの
16号でも完全なサイボーグでしょ、
そうやね、だからちょっとな、ま
あまあまあ、ちょっと違うでしょ、
でもなんかトリオ感強いね、やっぱ、
あ、そうです、
あの3人は、やっぱコンビって言ったらやっぱ19、20になってくるよな、
あ、
やっぱ、あ、まあそれ、え、コンビといえば誰やった
っけ、そうそうそう、コンビといえば、
コンビといえば、
キツネと旧コンビとは、
はい、
19、20
それも出えへんのよな、
19、20です、
19、20ではな、あんまな、
ね、あ、ないですか、
そんな名コンビでもなかった、
そうや、そうや、ね、
確かに、
合わせ技とかない
ないからな、あんまりなんか信頼し合ってる感ないしな、
そうそうそう、
いやだから漫画のキャラクターのプロフェッショナルはもう言いますね、う
ん、はい、
僕はもうシルバとゼノ、
あ、
もうい
や、
え、
かぶった、
あ、そう、いや、もう俺これしか出てけへんかった、もうパッと、
あ、そうか、ゾルディック家か、
ゾルディック家ね、
まあ、ちょっとこれでもちょっと俺今回ちょっと嫌やったんが、うん、まあ、殺し屋という意味ではその今回の低層とちょっとかぶったから、うん、あれやけど、
うん、
もうすぐ出てきた、もうほんまだ俺言ってるのと同じやろ、
うん、
そのプロが認めた、
はいはいはい、うん、
その中でもの頂点、
うん、もう周りのもんが萎縮するもん
ね、そう、うん、プロたちがもう、うん、引くぐらいの、うん、もうかけ離れた、
うん、
もう確たるものみたいなのがもうゼノシルバ、え、さっき19、20だった、
違う違う違う、
そっちかぶった、
そ
っちかぶった、そっちかぶった、いや、なんか妙にテンション高いと思ってたよ、さっき、
なんかちょっと
違う違う違う違う、
17、18
ちょっとずらしといて、ね、ちょっとずらしといて、ね、
ちょっと様子伺って
た、かぶ
ったか、やっぱかぶるよな、いや俺これはかぶると思った、
25、19
じゃあ19、20
19、
20じ
ゃあかぶってないのよ、
かぶってない、いや俺ゼノシルバかぶると思った、
でもただあの、被ったのはゼノだけなんです、僕。だシルバーは思い浮かんでなかった。
ああ
、そう。
だからその僕もこれ何かなってパッと思い浮かんだのが、うん、あの、ゼノゾルディックだった。
ゼノだったらおじいちゃんの方やね。
そうそうそうそう。
おー、そこはちょっと違うな。俺はもう二人ニコイチで出てくるイメージが強いから。
うん、そうですよね、
うん。
だからそこは、ちょっとそもそもの多分プロフェッショナルの捉え方の違いで、うん、ゼノのみになってるんだと思います、僕は。
あ、なるほどね。
で、あとめっちゃ殺し屋に引っ張られてんな、二人とも。
いや、 フェロシア関係なしに、うん、そのプロフェッショナルとはってなったらもうそこやったら、う
ん
う
ん
う
ん、まあまあ多分出やすいですよね。なんかこうプロフェッショナル系のなんかこのストイックな感じってなんか殺し屋系の作品とか結構浮かびやすいっていうのが、
まあ まあ、ね、まあそれはあるな、
あるのと、うん、その僕がそのゼノをまあ選んだ理由は別にそのゼノにめちゃめちゃ詳しいわけじゃないですけど、うんうんうん、なんかそのゼノってもうかなりこの高齢じゃないですか、うんうん、だからそのかなりその自分の中での鍛錬を積んできた人だと思うんですよね、うんうんうん、でその中で自分の中でその殺す殺さないをはっきり持ってるでしょ、作品の中で、
う
ん、
そうそう、
でそのもうビジネスとしてやってるし、うんうんうん、でだからその殺したくてやってるわけではないっていうところもなんかセリフで言うてるじゃないですか。そうそう、
一般人巻き込んで、
そうそうそうそうそう
そう、そうやな。
でそのキメラアント編でも、うん、あのドラゴンダイブでしたっけ、うんうんうん、であれであの女の子がちょっと傷ついたりした時もちょっとね、うん、落ち込んでたりみたいなのがあるじゃないですか。だからそういう部分でちゃんと自分の誇りを持って、
あ、まあ確かにそれもあるな。
でかつ、まあ、あれだけ強いっていうのは、うん、まあ、あの年齢ですからかなり研鑽を積んで、うん、あそこまで行ってるんですよ、うん、ただ、うん、ただですよ、そのゼノですら、うん、あのネテロ会長とかは、うんうん、バケモンに見えるわけですよね、は
い
は
い、うん、子供扱いされて
る、はい、そうそうそうそう、だから、うん、ネテロ会長ぐらいのやつはやっぱ才能の塊の人なんですよ、才能と技術でのぼ、うん、まあそこまで行ってると思うんですよ。でも、うん、ゼノにも才能はあるかもしれない、才能というよりは適応する、うん、だからそっちにその何て言うか、この殺し屋というか、うんうん、その能力はあったかもしれないけど才能よりは自分の技術であそこまで行ってるっていうイメージの方が強いキャラクターなんじゃないかなと思って、うん、
なるほど、
だそういうところに行くと、うんうん、なんかそのプロフェッショナルが言葉が似合うキャラやなとは思ったんですよ、うん、
なるほどな、うん、え、ちなみにあの今俺の回やんな今
そうやな、
あ、ごめんなさい、
え、そうやな、あ、まあでも
俺、まあ、でもタッキーのプロフェッショナルの基準はこう積み重ねていって、うん、常に上目指していってっていうのやから、はい、やっぱ年取っていってる分だけそれだけ積み重ねていって試行錯誤があってっていう、
だからゼノだけになってるっていうのもあるかもな、シルバーは入ってないけどね、なるほど、じゃあここはかぶれ、俺意外やったわ、タッキーは俺逆にかぶらんと思って、むしろタイガーはもしかしたらかぶるかもと思って、
うん、思ってた。ゼノは結構みんな思うんちゃうかなと思いました。いや、
結構王道な感じした、
うん、そう、正直。いや、そうやね、ごめんな、俺殺し屋は選ばんとこうと
思って やっぱそうやな、うん、そうですね、まあ、俺読んでないからな、うん、まあ、言うたら引っ張られるのはめっちゃあったんかもしれない、
うんうんうんうん、
そうか。
え、お前はその理由は何
だ。だからそう、さっき言ったようにそのもう確たるのはそこ、うん、だからプロたちがもう、
そ、あ、そうかそうか、そうそう、選んだプロっていうことか、
そ
う
そ
う
そ
う、
それがもう直結してるというか、
ああ、そうかそうか、そうそうそう、確かにな、うん、プロ中のプロ、
うん、
ああ、なるほどな。
で、あともう一個は、うん、俺も一番はもうダントツそれやねん、
うん、
はいはい、
けどもう一個出てきたのは、うん、やっぱりその料理やな、
料理
人で出てきた、
はいはいはい、
でそれはちょっとまああのジョジョのトニオさ
ん
が俺はプロフェッショナル感が強くて、
うん、でも基準とは違うよな、
そう、基準とは違うから、うん、落選したけ どプロ感はあるなっていうのはあって、
ちなみにどういうキャラですか。
トニオさんはその料理屋さんやね、ご飯屋さん、
はいはいはい、
けどイタリア料理、
うん、
イタリア
料理屋さん、うん、でこの人もスタンド使い で、
うん、
でこのスタンドを使って料理をさらに良くしてるというか、能力でそのさらに自分の今 の、 その提供してるものをさらに良くしてるっていうのがあれやねんけど、うんうん、それがなんかいいなとは思ってんけど、ただその俺の思ってるプロフェッショナルは周りがこう言うっていうのはないからちょっと落選したっていう感じ、うんうん、なるほ
どな、基準とは違う、
そうそうそう、うん、自分の基準とは違う、ただ料理人とかの方もなんか結構浮かびそうな感じはあったっていう、
まあまあもちろんね、
そうそうそう、
まあ、トニオさんは、うん、いろんな世界中回って、うん、なんか体に効く薬草とか、
はいはいはいはい、
もういろんなもういっぱい試してきてんね、
うん、
でなんか最終的にとある町のちっちゃい店を建てて、
はいはいはい、うん、
でなんか走行してる、あ、やれ刺されたんやったかな、
うん
うん、でなんかそのスタンドを料理に混ぜたら、うん、悪いとこがまあ言うたら治るね、
そうそうそう、うん、うまくてかつその体の悪いところも取ってくれるっていう能力やね、
だからその人のためにそういうふうに提供してると、うん、そうそうそうそうめっちゃいい人じゃない、
そうそうそうそう、だからそういう意味ではなんか転職的なが結構引っ張られてんけど、
う
ん、まあ俺の言うのはちょっと外れたから、
うん、
ちょっと今回はゼノシルバっていう
感じ、ね、なるほどね、
ああそうか、
うん、
じゃあ さっきは19、20は
違う、ね、違う。いや、まあ、もう一個あるっちゃありますけど。
ある。
うん、
あの、もう一個、もう一個、誰？
え、もう、このまま言うていいんですか？
うんうん、うん、あ、じゃあ、タッキーね。
うん、あ、そうですか、うん。僕は、まあ、あの、もう一個は、うん、あの、推しの子から。
ああ、それ
知らない。ほんと、その、アクアと、有馬かな。
有馬かな。
かな。っていうキャラクターがいるんですけど。
う
ん、
ほうどういうキャラ？
そのアクアは主人公ですわ。
アイドルの子？
いや違います、あそうだ、子供、アイドルの、子供として転生した、うん、あの、
はいはいはい、
お医者さん、
はいはいはい、
主人公の、ね、
主人公ね、
イケメン男、
うん、
で有馬かなは、うん、要はそのアクアのことを、まあ、ちょっと恋心を持ってる、うん、その妹と一緒にアイドルグループをやってる、うん、まあ、子役時代から、うん、あの俳優業をやってるベテランの女優さんですね。
この2人がってこと？
そうですね、うんうん、で、なんかその、まあ、あれね、その推しの子ってその役者の話になっていくんですよ。
あ、
あの関数進んでいくと、
う
ん、今ちょうど2期がアニメでも始まってて、うん、そこがまさにその、う
ん、役者時代、
役者の、あのメインの話の、あの、うん、物語のところになるんですけど、うんうんうん、で、まあ、僕そのちょっと役者経験やってましたから、うん、はいはい、まあ、そういうところ見た時に、うん、そのアクアの現場に入る時の姿勢だったりとか、うん、現場の見方とかが、うん、あのめちゃめちゃ分かるんですよ。だからそのエキストラで、うん、あの、まあ、そんなに慣れてない人とかが行くと、うん、まあ、僕も別にそのこの上からものを言うような、うん、ね、経験値があるわけじゃないですけど、うん、やっぱりその自分が目立とうとか、
うん、
なんかそのどうやってこのみんなに、ね、
あの知ってもらおうか、
知ってもらおうとか、うん、そういうことばっか考えるんですけど、うん、その慣れてくると、うん、そんなことよりもそのどうすればこのシーンが一番綺麗になるんだろうみたいな、うん、その自分をパーツとして置いて、うん、あのどういうふうにすると他の人たちが気持ちよく仕事できるかなとか、うん、なんかそういうこと考えるようにもなるんですよ、
うん、
でそれを、その物語の中でやってるのがアクアと、うん、まあ、有馬かな、
っていう2人ともやってるん
が、そうやってる
立ち回りが、
そうなんです、そういう周りには、要はその、ね、もう憑依型って言って、その演技で、うん、もう本当にその憑依キャラクターが乗り移ったような演技をしてる人もいるんですけど、うん、あの2人は要はその全体を見てブレ、あの自分 の、 あの配置をしっかり考えてそつなくこなすみたいな、
うん、
で、まあ、有馬からに関してはもちろんその実力があるから自分を見せる演技とかもできるけど、アクアに関してはようっても別にもともとそのもう前世はお医者さんとかで俳優業を、うん、
大人やしな、
そうそう、やるというよりは、まあ、自分の目的のために役者業をやってるっていうだけやから、そつなくこなすだけみたいな感じなんですよね、
うんうん、
だそういうところで、あの結構まあ普通にキャラクターとしてプロフェッショナルな仕事の仕方をしてるなっていうところでいくと、この2人、
なるほどね、
はい、なるほどな、
まあそうか、
うん、
まあ、それよりもでもゼノが最初に出てきた、
まあ、一番最初に出てきたゼノでした、
ね、なるほどね、うん、
なるほど、
え、じゃあタイガ、
タイガ君ね、
いや、うん、俺はね、いや、まあいろいろおんねんけど、まあ、例えばシグルイに出てくるキャラとか、あ、まあ、激高仮面とか、
はいはい、
あと、まあ、ジョジョ五部のメンバーとか、
はい、うん、ああなるほどね、
ヴィンランドサガの主人公のトルフィンとかおんねんけど、うん、まあ二人ともがこう共通して、
まあね、
読んでる漫画の方がなかなか、
確かに、
ないなと思って。まあ俺はもうこれ全員覚悟が決まってるっていう、うん、メンバーばっかりなんやけど、
はいはいはい
はい、で二人が共通して読んでるやつないなと思ったから、
はい、
プロフェッショナルじゃないキャラクターをじゃあ言っていくな。
なんでなんで、もう、もう、趣旨変わってる、趣旨が、
全然プロフェッショナルじゃないキャラは誰か。
それ
じゃ、これはですね、
無数にあるでしょ、むしろ。
これはね、やっぱりね、ドラゴンボールの、やっぱね、ベジータ。
ベジータ。
これベジータね。
あれ、プロフェッショナルじゃない。
プロフェッショナルじゃ全然ないな。
違う。
そう。
ま
あまあ、あいつなんか戦闘民族とか、もう誇り、
ね、ベジータ王やで。
そう、そうやろ、
はい、
誇りを持ってるやん。俺も戦うために生きてるんや。
そうよ、そうよ。
ただあいつ、うん、ほんまに怖い時泣くからね。
泣かしてあげてくださいや。
ガチガチガチガチ。泣いたのも初めてだったとか言うてるからな。
いやいや初めて泣くよ。
どこがプロフェッショナルな、あいつ。戦闘民族、サイヤ人の誇りとかめっちゃ言うてるやん。
泣かしてあげてくださいよ、いやいやプロフェッショナルでも。
あるよ。
じゃあ泣かへんって。
泣きたい時もある
そこまで。いや、戦うのが好きなやつは、もう強いやつがおればおるほど喜ぶはずやん。
カカロットですね。
そうや
な。それは僕やな。だから、ワクワクして
もらってる。あんだけ口で かましてるくせに、うん、いざという時はこうガチガチガチガチとか泣き始めない。
確かにな。まあそれは
あれってなんかちょっと悔しさもある
ん、悔しさもあったんじゃ
ない。そうそう、まあいろいろな、そうそう、圧倒的すぎて、
そうそうそう、ね、うん、
とかあと地球にさ、ベジータとかみんなナメクセ終わった後って、はいはい、でフリーザとコルド大王が来るやんか、
来ましたね。
でもうみんな気づくやん、はい、やばいフリーザ来た来た、はいはい、でも戦う可能性もあったわけやん、うん、
ありますよね。
その時のベジータ、はい、なんかアロハシャツみたいに着てたあいつな、
ピンクのな、
マジで戦う気ないねあいつ。
戦闘服をね、
そうやろ、
着てない、
いやいや、なんか戦闘民族とか、まあ、サイヤ人の誇りとか言ってるのに、
いやないから、ま、
マジで戦う気ない服着てるからあいつ。
ないから
え、
いや、なかった。
いや、でも戦う民族なんやったら戦おうとしろよ。あんな服着てさ、
常にその姿勢であると
。そうそう、まあ、全然プロフェッショナルじゃない、まあ、覚悟決まってない。
ああ確かにね。
まださ、地球に来てちょっと心がな、ね、うん、あれじゃない、
そうやろ、なんかこのどんどん穏やかになっていく俺が悪くないと思ったみたいなことを言うとったやろ。その生活も悪くないと思った、子供もできてみたいな。そうそうそう、全然プロフェッショナルじゃないのよ、覚悟決まってない。
まあまあ、
ね、ほんまタッキー的な理屈で言うと、この年取ってどんどん積み重ねていくとかいうのも全然ないね、あいつ。
だから
途中で折れて、はい、なんか嫁さん作って子供作って
お前ええやん、だから、ね、だから
むちゃくちゃ大事に育ててる。
いや、ええやん、ええことやん。
そう、ええことやん、ね、
あの自爆する時も、はい、トランクスは手刀でバッてやるけど、ゴテンは腹思いっきりどついて気絶させたから
さ。扱いの違い、
ね、扱いの違い、子供のことめっちゃ大事に思って
る。いや、ええやん。
全然戦闘民族ちゃう。
だからプロフェッショナルやったが正しいじゃない、うんう
ん、いや、それも怪しいよ。
そうじゃない。だって、まあ、今回の、だって、その、大河の話も、うん、この推しの、あ、殺し屋の推しも、もともと殺し屋がプロフェッショナルなわけでしょ。
いや、でも、こいつは殺し屋辞めても、うん、推しとしての、
プロフェッショナル。
プロフェッショナルやね。
そうか、うん、結局そのジャンルは変われど、うん、プロフェッショナルはプロフェッショナル、
そう、変わらずプロフェッショナル
だから、だからベジータはお父さんとしてのプロフェッショナルを
見出した
りね。
いや
ー、いやでも全然、だって車がね、なんかこの人な、うん、働きも出ずに何するなよって言
う
てるから、
うん、そうやで、
全然お父さんのプロフェッショナル
だって。ベジータやったらめちゃくちゃ金稼げんで、
絶対稼げますよね、う
ん、やのに、うん、ずーっとなんか重い部屋におるやん。ずーっと。
300倍の。300倍の、ね。
トランクス、お前にはまだ早いとか言って。
スーパーサイヤ人のバーゲンセール。
そう。やっぱしんどいや、スーパーサイヤ人になろうっと。とか言うな。
お前な、ひどすぎる。
ひどいな。何所詮とも鍛えてるだけやから。
プロフェッショナル。じゃ、なるじゃないと。そう。ベジータはな。まあまあまあ。
俺から言えんのはそんだけかな。
いや、お前、
ちょっと待って。
プロフェッショナル言え
よ、
お前。
まさかのところに。
あ、もう一人、もう一人。
もう一人おる。
これごめん。プロフェッショナルじゃないと。
そう。
じゃない。いっぱいおんねん。
じゃない人を作って
きた。じゃない方はいっぱいおんねん。
これはね、近代一少年やね。
あ、出た出た。
はじめちゃん、
はじめちゃん。
ええー、結構なんかプロフェッショナルっぽい。
ぽいっちゃぽいですよね。
はじめちゃんってまあ、推理するやんか。
はい。
まあ、それってまあ言うたら、殺人を、人が死ぬのを止めるために、
まあね。
やるやんか。
うん、
ただ、あの漫画、
はい、
犯人の自殺率めっちゃ高い。
そう、うん、ちょっと待って。そういうことね、うん。あの、解決した後。
そう。
確かにね。
人殺すためにやってるくせに、もう一人死人増やしてね、あいつ。
殺しを止めるためにやったけど、最終的に犯人死んでしまう。
そう。だから、そういう意味では、はい、コナンはそこポリシーやって、
うん、あ、
犯人を推理で追い詰めて殺さないっていうのをポリシーにしてね。
どう頑張っても助けますもんね、絶対ね。
じゃああれか。プロフェッショナルか。
そう。だからコナンは唯一一人だけ殺してもうって、それをずっと引きずって
る。はいはいはい。あの、ピアノのやつで
しょ。そうそうそう。
はいはいはい。
何、どんなやつ、
結構初期で。
初期のね。
忘れた。
あの、結構印象的な事件。
そう、離島で、なんかピアノを弾いてみたいな。
覚えてない。
で、あの、男の子がジョイのふりしとったやつ。
わかった。
そうそうそう。
あったな、あった。
あれね。
あったあった。
あれ、そう思える。
あれが最後自殺してもうてんけど。
せやせや。
で、コナンはずっと引きずってるけど、金田一は全く気にしない。毎回推理で追い詰めるから。
追い詰めすぎて。
そうそう、自殺する。めっちゃ自殺率。犯人、あいつ寄ってるから。自分の推理で。全然プロフェッショナルちゃう。覚悟決まってないね。 あいつはほんまに。
もうなんか推理を、あ、もう楽しんでるだけ。
そうそうそう。そう、はい、だそういう意味では覚悟決まってるから。
決まりすぎる。決まり
すぎる。管理が素人が関係ない。そうそうそう。自分はもう推理を楽しむ。
そうそう。だから推理のプロフェッショナルね。
そうやな。推理。そうそう。
自分に酔うプロフェッショナル。
そうだ、それ以外はどうでもいい。
どうでもいい。
誰が死のうが。
そいつはね、どうでもいい。謎。サイコパスなんですよ。
な、謎はすべて解けたって言うやん。だから謎解きたいだけやん。
謎解きプロフェッショナル。
謎をすべて解きたいだけ。
解きたいだけ。
解けた。
プロフェッショナル。
そう。変人ですよ、それ、ただ
そうそう。だから、金田一はあいつ、やばいやつ。
やばい。
何も思ってないわけちゃうよ。
死人最後に一人増やして終わるから。
毎回死んでるような言い方すな。まあでも確かに死に率は高そう。
高いよ。自殺するやつ多いから。
確かに多い印象ありますね。
まあ確かにそうか。だってもう一巻目そっこやもん。
そうや、一巻目から死ぬで。あの弓矢で、ドスーってなるやん。タイマーで仕掛けられてた暴漢みたいなやつ。ドスーってなって死ぬやつ。
そうやな。それぐらい？
それぐらい。
完全に真逆の方行きましたけど。
あいつはやってきやがったな、これ。まあそうか。
これでも実際ね、やっぱそのプロフェッショナルっていうのをこのまじまじと考えたときに、うん、まあ大体の作品のそのキャラクター、多いっすよね。プロフェッショナル感がある
やつ。そうそう。おいおいおい。プロフェッショナル感は、やっぱだから主人公がそうやもんな。プロフェッショナル感出てくる。いや
主人公はね、うん、意外にくよくよするよ。
あそう。いや、うん、俺はなもう一個はルパンが俺プロフェッショナル感があったのよ。ルパン三世。
はいはいはいはい。うん、まあちょっと
わかる？
ちょっとよぎったのはよぎりましたね。
そう候補としてはそこら辺が。うん、
でも何かをやってるなんか積み重ねてるシーンというか、うん、苦労してるシーンってあんまりなくないルパンって。
そうそうなんですよ、
ね。俺はなんかあんまそこが重要じゃないから、うん、プロフェッショナルっていうところ、うん、
あ周りから認められてるっていう。
そうそうそう。だからあれは泥棒として、まあ、達成してるよね。ずっと。
まあまあその自分の中で信念持ってみたいなところは、まあ僕もなんか思ったんですけど、だからその最後にだから伝えたその才能じゃなくて技術のみである程度成り上がってるっていう条件をつけたのは、だからその結構無数に選べちゃうから、
確かにな。
だからその絞るために自分でつけましたね、そのプロフェッショナルの条件を。
そうか。
だからそういうところでいくとルパンは結構その血筋とか、
そうそう、
才能の部分もあるから、まあうん、じゃあ今回はなしかなと思って、うんうん
うん、ドドリアは
ドドリア才能ドドリア、
まあ、苦労はしてると思う。
苦労はしてます、ね、
でも才能は、う
ん、才能は
ないから死んだやろ。ないから両腕後ろでねじり上げられたやろ。
そうそうですね。
で、普通やったらさ、もっと手後ろ行くと思うよ。で、あいつ太いから結構広がってる状態で痛がってたやん。
そうそうそう。あいつプロじゃないですよ。
プロフェッショナルじゃない。
いざっていう時も多分体型とかも維持できてないから。はい。
そうやな。まあでもいっぱいおるよな、漫画。う
ん、いっぱいおる
よ。まあそうそうそう。多いですよ。
まあな、うん。そうやな。ね。
はい。
プロね。
プロ。あとだけなんかあった？思い浮かんだ。
いやだからもう今言うた。
そんなに何個も言わせんな。もう結構言ったね。すごい雑な振り方すんな、お前。
いや、そうそう。いや、なんかいっぱいおる言うから。
いやいや、思い当たるものがありすぎるからね。
あるかな。
絞るっていうところでね。
はい、そ
う
か、はい。まあそんな感じかな。
はい。まあ、はい、今週はこんな感じですかね。
うん、うん。
は
い。
そうですね。たっぷりプロについて
喋って
た。
プロについて。
お前、プロについて
喋ってないですよ。プロについて喋ってないのを。
お前、
別に実際にプロとプロフェッショナルはほんまに違うのかっていう疑問点が、ちょっと僕の中出てきてるから、ちょっと調べたくなりましたね。
いや、まあ、それ言葉としては絶対一緒なんやけどな。
一緒ですけど、なんか
意味合いとしてな。
でも
なん
かありそうかもしれない。
明らかに違ったな。
うん。
まあ、勝手に思い込めやけど。
う
ん、
はい、まあ、ここでも意味合い違うもんね。プロとプロフェッショナルと。
違う。うん、うん、違う。っていうか、全員違うかったら意外やって、俺。
ああ。
それも。うんうんうん。まあね。
はい。ピモンさん、ありがとうございました。
いや、そうやね。ありがとうございました。はい、3個ね。うん、無事、終わったってい
うことで、ね。うん、全部、そうやね。3つやらせてもらったわ。
はい。はい
う
ん、ありがとうございます。ありがとうございます。お便りは大丈夫ですか？
ああ、お便りじゃあ一通読んどきましょうか。
はい、はい、お願いします、はい、
ですね、慎吾さんからいただいたお便りで、これがね、おはようございます、慎吾です、
うん、
うるせえやつらの話が出ていたので少しばかりその話を、
ちょっと前ですね、
そうそうそう、うんう
ん、はいはいはい、
あれ何やったっけ、ビューティフルドリーマーやったっけ、
ああそうですそうです、
うんうん、の話ちょっとした時、うん、
あれ何の回で出したかな、
なあれ何やったかな
ね、
うん、
多分僕と大河君の話、ね、
そうそう2人、
うん
う
ん、
もしかしたらあれ、それこそ
え
っ、と ピンモモさんのリクエストのやつ。
キリオファンクラブ、うん、あ、その時かな。この時にちょっとその直近やってたアニメのそのうるせえやつらとかに似た、なんかそのアストロの音っていうアニメがやってるんですよっていう話題もしてたのを覚えてるんですよ。
あれじゃないの、あのメゾン一国の、
あ、メゾン一国、そうそうそうそう、
あれ3人の時なんかそのメゾン一国の話の派生で、うるせえやつらの話あった時はあったけど、
3人の時
じゃないかな。
あ、そう、
それはあったような気がする。
まあ、うるせえやつらといえば高橋留美子の最初の連載作品であり、私たち50オーバー世代の大人気漫画であります。ジャンルはドタバタラブコメディ、ある日突然鬼のような姿をした宇宙人が地球を侵略にやってくる、彼らは地球人代表1名と宇宙人かっこ鬼族代表1名が鬼ごっこをして、鬼族側が負ければ侵略は諦めるという約束を交わす、かっこ宇宙人の科学力が地球よりもはるかに優れていたため、普通に攻められたら地球の負けは確実だった、で地球人代表として選ばれたのが日本人の高校生諸星あたる、あたるが鬼族の代表ラムを1週間以内に捕まえて、その角を触れば勝ちというルールのもと地球の存続をかけた鬼ごっこが始まるというストーリーですが、ぶっちゃけこの鬼ごっこは第1話で勝敗がつき、その後ラムはアタルの家に許嫁として居候することになり、アタルとラムを中心にしたドタバタラブコメディが開幕となります、このうるせえやつら劇場版が 5,6 本作られており、その中で最も有名なのが2作目のビューティフルドリーマー、押井守監督作品として賛否両論ある映画ですが、私の感覚としてはうるせえやつらの漫画とかアニメとかをまあほどほどに見てて、大体の登場人物を把握してる視聴者層には結構人気がある、というイメージがあります。ちなみに私自身はこのビューティフルドリーマーという映画はかなり好きな作品でもあります、うるせえやつらのキャラクターをうまく使いながら学園ものという舞台を生かしてミステリー要素を含めつつ、ラムとアタルの関係性にも言及していくスタイルは個人的にはルパン三世カリオストロの城にも通じるものがあると思います、もしお時間があればご覧になることをお勧めします。ちなみにそれ以外の映画版は見たことありません、私の高校時代の同級生にうるせえやつらマニアがいて、彼はうるせえやつらのコミックスはもちろんアニメのビデオやレーザーディスク、そして何より連載されている少年サンデーをすべて保管しているという強者でした。
サンデーよ。
彼が今それらのコレクションをどうしているのか連絡を全く取っていないので状況は分かりませんが、もし漫画群を聞いていたら教えてほしいですね、それではまた、
というわけです。ありがとうございます、
はい、
全然知らんかった。こんなスタートなんや。
いや俺も知らんかった。
え、うるせえやつら、
俺全然知らん。
あ、そう、意外ですね。
え、逆に知ってるんや。
僕知ってます、知ってます、
いや俺全然
最初、ね、知らんかった。だからその渡るがその、追いかけやるんですけど、まあ、もう到底追いつかないわけですよ、でなんかその周りもなんか応援してるけど、もういやこれもやばいなみたいな感じになって、でもなんか渡るもそのやる気が なくすような感じになるというか、でなんかこうちゃんとやれやどうやみたいな、でなんかそのもう一人なんか女の子のキャラクターがいるんですよね、
いや全然知らん。
知らへんのか。
全然知らん。
ほんまに主人公二人のビジュアルしか知らん俺。
あ、そうなんです
か。あと子供のやつとかしか知らん。
ああ、おるな、ちっちゃいのな。
おりますね。まあ、最終、だからあの、ラムちゃんの、その、この上の、要は、ブラジャーをこうベーってこう引っ張って、でこれでこのラムちゃんがわーって恥ずかしなって、このブラジャー取りに逆に近づいてくるのを利用して、こう角を掴むっていう。のであの渡るがこう成功させるんですけど、
当たるか、
当たる、
だからそれがほんま序盤で、そっからがもうだから一緒にこの住んでの生活のドタバタ生活がスタートするっていう。
正味この初期設定だけでほんまやったらめっちゃ引っ張れる内容や
ね
んな。それを1話でスパッと終わらせるってすごいな。
確かに
そこはもうどこでもよかったよな、その一緒に住むっていうところ
を、まあね、やりたかった。あくまでもきっかけの域
きっかけだと思いますね。
確かにな、1話でな、
いや今やったらそのアイデアだけでめっちゃ連載できると思うけどな。まあ、
確かにそうですね、
いや意外やった。これは
そうか、2人ともだからあんま通ってないんですね。
そうやねん、俺、うん、そうやな、うん、この
だから足立充とかもそうやし高橋留美子とか俺全然通ってない。
そうですね、だから僕も言うてそんな通ってないですけど、うん、うるせえやつらメゾン一国は、うん、まあ通ってますね。
うん、
うん
うん、
いやそう、あとあそうか、犬夜叉とかも
か、うん、あほんまにランマちょっと知ってるぐらい。
いや俺もランマちょっと知ってるぐらい、う
ん、えあランマもそんな詳しくないんですか。
詳しい、
いや誰が何に変身するぐらい
あとか、うん、で大体の名前とかも知ってるけど、はいはいはい、詳しいストーリーは知らん。
あ、まあ、
確かに目的は知らん。
あってないようなもんですからね。確かにね、
ランマ2分の1って目的なんなん。
だからあれはだから元の体に戻るっていうのが目的。
変身するのが得意体質になってるってことか。
いやどっかの泉みたいに落ちてそういう体質になってもうた。
そうです、
あんないっぱい
中国の受仙教っていうところがあ
って、めっちゃ詳しいよ。受仙教っていう単語出てくるみたい
な。思いますか。であって、そこに要はそのちっちゃいね、うん、その泉みたいなのが無数にあるんですよ、うん
う
ん、でその中にそのパンダとかアヒルとか女とか、
うんうん、
で
同時に一緒の場所に落ちたんじゃないんや。
効能がそれぞれ違う。
効能が違うんですよ。でそのランマは要は女が溺れたとされる湖に落ちたから、あの水に触れると女になる呪いにかかってるんですよ。
そういうこと。
そう、俺それを解こうとしてるっていうのが一つ。
子供の時にランマのおっぱい見たくて見てただけやから
、まあ、
ほんまそうやな。ほんまそうやな。
確かにそうですけどね、うんうん、はい、
そういうこと。
でもそれを目的のために何かをするかというとそうでもなく、うん、結構日常の中での、うんうんうん、なんかこのラブコメの
だとかそうそうそう、まあ、普通のあ、うん、そうそう、だからなんか結構ノリはなんかうるせえやつらとか、
う
ん、
あ、そうそうそう
そう、そういうノリはなんかある、うん、なんかジャリンコチェみたいな、わかる？
何
を言ってんの？普通のだからサザエさんみたいな、
う
ん、
まあそっちの方がええわ。
サザエさん、ね、
ちょっと何和食強すぎるわ。西川のりおやでお前、天の声、関西食強すぎるわ。
いや、まあ、何かそういう普通の日常的な、うん、目的なんかあるとかは知らんかったし、うん、ランマ2分の1に関しては、
いや、うん、
でこのうるせえやつはもうそういうことがあったというのも全然考えたこともなかった。ほんまに
知らんな。
そうか、
うんうんうん、なんかSF 的なストーリーが続いてるみたいな、
うん、まあまあ、ういう、まあまあ SF 要素もありの、うんうん、まあ、ラブコメって感じですね、うん
うん、あ、タッキー詳しいね、
この辺。そうそう、足立満と高橋留美子詳しいね。めっちゃサンデーっ子やね。
いやほんまサンデー
っ子もサンデーの方が、うん、あの
確か
の作品の方がまだあるかもしれないですね、うん、子供の時に
そうやな、うん、サンデーっ子やな。
めっちゃ詳しいわけではないんですけど、
いやでも結構詳しい方じゃない、
うん、
まあ、サンデー寄りの方を読んでたっていうところかもしれないですね、う
ん
う
ん、サンデーあんま知らんな。
サンデーは知らない、うん、まあほんまにコナンとかぐらいじゃん、うん、俺は、
はいはいはい、
その子供の時読んでたみたいなのは、うんうん、
烈火の炎も見たやろ。
確かにな。そうやな、うん。烈火の炎もそうやな。う
ん、まあ、これからで言うと、カラクリサーカスもそうやけどな。
あ、確かに。うん、そうやな。
あれもサンデー。
あ、そうやな。
あれもサンデーですか。
あれもサンデー。
あ、そうですか。
うん、牛音トラ。
サンデーはやっ
ぱ、うん、あ、牛音トラもね、
う
ん。
そうやな。
うん、乗ってた乗ってた。呼んでました、病院で。
うん、
病院
で。病院にサンデー置いてる病院があって。で、そこで読むのが楽しみやったんですよ。
なるほどね。はい、まあ、だからそういうのあんねんな、やっぱなんか。あと、やっぱ気になるよな、この最後の。
最後の人な。
最後の人、慎吾さんのお友達か。
ほんまやな、これ持ってるやつヤフオクで売ったらどれぐらいになるやろな。
それだからさ。
これ今2人ヤフオクの話に、ね、飛びつきすぎ
や。俺はあんまりよ。俺はあんまり。
あ、そうです
か。だからタイガがなんかあることにヤフオクヤフオク言うから
。ほんま怖い。逆に映ってきちゃってる。
そう、いやまあ俺はこんなヤフオクヤフオク言ってないから。
でもスマホで常に見てるでしょ。
いや見てるのは見てるけど、うん、はい、あんまそこまで意識せえへんけど。
いやいや、
めちゃめちゃ。
いや、呼吸になってるから。
そうですね。
お前ヤフオクの呼吸だろ。
そうそう、だからヤフオク生活の一部になってるから、うん、あんま何も思え
へん。それが一番すごいです、うん、
でもあのこれあれよな、あの気にはなるよな、
このいくらになるか、
いくらになるかもやっぱシンプル気にはなるし、うん、まだ持ってるかどうかも気になる、
うん、
その金額別としてこの方が、
うん、まあ、相当好きやったってことですもんね。
そうや、
これ
すごいで、だって、うん、まあ、当時でもなかなかやっぱりその持っとくっていうのは結構きついやん、まあね、幅も取るしさ。いや、
そうですね、
いや一番すごいのがやっぱ連載されてる雑誌持ってるっていうこと。
そうやね、うん、そこよ、 ね、それはすごいよ。
これは値段つくで。
お前だから。確かにね、いやでも値段はつくと思う。やっぱしかも人気作品やし。
うん
うん
う
ん
う
ん、
結構な分厚くなるでしょ。
なるなるなる。
連載してるすべて
って、うん。そうやな、うんうん。また表紙がうるせえやつらやったらもうたまらんからな。
第1話。
確かに。
連載。そうそうそう、まあでもうるせえやつら、メゾン一国の次やんな。
あ、
え？
え？
より後を。やんな。
え、うるせえやつら 1個目ちゃうの。
あ、1個目なんや。
だって言ってたやん、慎吾さん。
慎吾さん書いてる。
ああ、そうなんや。
少女作品って言って
る。あ、そうか。
1個目の作品。
順番は僕も詳しくないですけど、なるほどな。一応ね、いや、書いて
る、
ね。でも、慎
吾さん自体ではそうやと思うんです
よ。連載開始で表紙になってるかはちょっと分からへんな。
確かにそう
です。いや、でも人気にはなってるから、いずれかは。
まあ途中ではもちろんなってるやろうけど。
あ、でも1話目は無理やな。
うん。
ドラゴンボールやろ。
え、でもサンデーってさ、表紙ってグラビアって今だけ？
え、いやー、
まあ、だって見てよ、だってタッキンちにもサンデー一冊あるけど、あのあれ、
あれあれ、あれ持ってきてくれた。
そうそう、俺タッキーに、はいはい、あの足立充先生の表紙のサンデープレゼントしたから。
今ってどうなんかな？グラビアのイメージあんねんけど。
あ、そうなんですか。
いや、俺はなんか結構コナンとかよく出てるようなイメージある。
さすがに少年誌やからまだグラビアとか
なんじゃない？ヤングじゃないの？ヤング
はいやいやさ、グラビアって別に水着とかじゃなく、
あ、普通に女の子、
そうそう、女の子が表紙。
いや、俺そのイメージ
サンデーとマガジンってそうちゃう。
マガジンそうやったかも、
うん、
昔
サンデーはあんまりイメージがない。
マガジンはそんなイメージある。
今違う？
いや、今は全く知らない。
今そうやと思えねんけど。
サンデーはほんまに分からんわ、
うん、
でもコナンとか表紙になってる時とかのイメージは、うん
うんうん、はありますね、
うん、
今は知らない。いや、そうそう、う
ん。いや、もちろんそういう時もあんねんけど。
あるけど、
うん、
グラビアの印象はあんまないっすね、僕。
だから、マガジンはあるな。
うん、
昔、あったような気がする。
あ、そうですか。
うん。まあ、記憶、まあ、わからん。これはわからん。
雑誌手に取らんから
な。でもこれあれやな、もしあれやな、ほんまに、この本はもう所有してないにしても、
うん、
ママ君聞いてくれたら嬉しいよな。その、慎吾さんの友達の。
いや、それは、すごいけどな。
奇
跡。はい。
俺です。
いや、なんでそんな太い子
俺ですでも年やから
イメージ
が年やからもう喉が喉
よりも何
なん俺ですって
俺です
俺
です
俺
です
俺
っす
俺
っす俺っすわ。
お便りくんねやろそれ。わからんやろ。いや、そう何言ってんのマジで。
俺マジで俺っすわ。
マジで俺っすわ。怪しすぎるって。
で、あとね、そう、うるせえやつらマニアの人、あんまくそんな聞かない気もするんですけど。
喋ってない。
全員一個も喋ってないでしょ。
そう
やな。喋ってない。
いや、でも聞いてくれたら嬉しいですね。
でも、あのね、多分今回の放送の、だからインスタは、はい、ハッシュタグうるせえやつをつけたら。
ああ、
一応、
ね。そうやな。
それでもしかしたら今も、だそんだけ好きやってんから、うん、今も好きな可能性がある
や
ん。
X で毎日、ハッシュタグうるせえやつらで調べてる可能性あるからな。
そうだ、何？
そうだ、今週の分は、ハッシュタグうるせえやつ。
オッケーオッケー。
ああ、いいですね。
せっかくやし。
まあ実際ね、アニメもリメイクでね、またやってますしね。
うんうん、キズネはインスタで、ハッシュタグうるせえやつら。うん、俺は X の方で、ハッシュタグうるせえやつらつけて、
はいはいはい、
お互い。
え、僕も TikTok で。
ああ、そうそう。関係ないのに。
関係ない。
それ、
かけない。
いやいやいや、うん、まあ、今社だからもううるせえやつらで、もしかしたら、うん、
この人
なんとかしてでも、その例えばさ、聞いてなくても、うん、これで聞くきっかけになって、
うん、あ、つながったらね、
これ俺の、え、どんな人やったっけ、
うん、あ、これ俺のことじゃないかな。
ひどくなってひどくなって
お前、なんでちゃうかな。なんで違うの
さらにでかなったよ体。
さっきのままで来いよお前。何すぐ
この間でラーメン食って
る。ああ、なるほ
どね。で、ちょっと太なって。
なれへんねん、そんな。すぐに影響出えへんねん。いや、まあね、でもほんまにそういう奇跡的な、
うん、
結びつきあったら嬉しいよな。
なんか面白いっすよね。ね、そうなったら。
はい。
はい、ということでね。連絡
ください。
はい。はい、お願いします。はい、じゃあ、今週は以上かな。
いいっす。
はい。
はい。ということでね、コア軍、ちょっとコア軍はね、すいません、お便り。お待ちしますので、
はい、
これ8月の11日締め切り。
はいはいはい。
ぜひよろしくお願いします。
みんなほんまに送ってや。
送ってほしいな。
お待ちしてます。
待ってます。うん、で、まあ、これもちょっとお願い事で申し訳ないんですけど、
うん、
まあ、僕らの旅行先、
あ、
まあ、そのおすすめ旅行先を、まあ、教えていただけたらというか、
うんうんうん、
まあ、そのちょっとプレゼン的なもの、
うん、
何かいただけたらなという、これもお便りお待ちしてますので、うん、ぜひよろしくお願いします。
はい、
というところかな。
まあ、最近ちょっとお便りがね、
うん、そうね、
少ないので、
そうな、まあまあまあ、
来てくれたら
波もあるんでしょう、
う
ん、
まあね、そうやね、まあ、確かに波あんねん、めっちゃ来るとき、
うん、
めっちゃ来んねんけど、
確かにね、
ないとき、まあ、ほんまにないときあるから、
確かにね、はい、まあまあ、お便りお待ちしますので、どんなお便りでもいいので、うん、待ってますので、よろしくお願いします、
う
ん、
はい、
はい、 ママ軍は毎週土曜日朝10時より配信してます。ポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック各種サービスより視聴できます。ママ軍で普通のお便り、漫画リクエスト、おすすめ漫画、一行お便り、こちらもね待ってますので、よろしくお願いします。またブリーチカルタ対戦者募集、タッキー
まだ募集してる、
募集し続けるよ、うん、でタッキーもなミスターグローブ頑張ってるしな、
はい、
ナイス、うん、これもねぜひ見てください。万吉くんステッカー、
インスタグラムちゃうな、 TikTok やな、
TikTok です、
うん、俺間違えた今、
うん、インスタグラムって言ってた、
あかんな、
すいません、
プロフェッショナルになられへんな、
う
ん、
プロペ、
プロペ、うん、
なられへんよそんな飯食うてるやつ
万吉くんステッカーございますので、ご希望の方は住所締め記載の上送ってください。番組のフォロー高評価もよろしくお願いします。まあ、皆さんねお便り、まあ、どんなんでもいいんでね、
うん、待
ってますんで、ぜひよろしくお願いします。
お願いします。
それではまた来週お会いしましょう。
はい、今週のお相手はタイガと
キセト
滝でした。
さよなら。